というわけで今週も始まりますカニラジなんですけどもね、
はいはいはい、
PPAP って知ってる？
ねじやさん
知ってる？知ってる？
そんなまた
知らんしょ
言って、うん、僕はそんな知らないとでも思ってるんですよ、うん、僕 の、 あのホームベースは今 YouTube ですよ。
なんかボケかましてくれるんじゃないかなと思って。
それはちょっと厳しいな。
斉藤さんの真似でもしてくれるかなと思ったんだけど。
なんで斉藤さんなの？
ペペって言うからさ。
あんまり好きじゃないです
か。さてすみません、まあ、なんかめっちゃ流行ってるじゃないですか。
羨ましいな。
羨ましいな。あんだけなんか
あんなバズりたいな。
あれさ、どこかの試算によると、うん、再生回数かける0.5円が入ってくるってあれほんま？
あれでね、あの昔はむしろ10再生で1円って言われてたんで
0.1 円、
ちょっとレート下がってきてるんじゃないかな。
0.1 よりも下がってるとか 0.05 ぐらい。
ちゃうわ、 0.1 円じゃない、10再生で1円やから。
10再生で1円は 0.1 円や
から、そうで、それがまあ今、まあ、0.5 円、うん、もっといくかもしれない。
レート上がってきてる。
あのだから YouTuber とかでもチャンネル登録数が多かったり、まあ、影響力のあるチャンネルとか、YouTuber は再生数かけのかけ率が上がるみたいな。
あ、そう、ね、
0.5 じゃない、もっと上な可能性もあります。それはまあその本人のみぞ知るみたいなことになってる。
そうやね、まあ出ないところなんだろうね、そこはね、まあ、いや 0.5 円だったら4000万回ぐらいやってるから2000万ぐらい入ってるはずだっていう。
もう余裕でもっといってるんじゃないですか。
もっといってる。
なんか関連動画合わせると3億回超えみたいな。えぐいです
よ。えぐいね。家建つ で、
そうで、まあまあもう
世の中の YouTuber はそんなに金もらってるのか。
トップはそうでしょう ね、
素晴らしい
ね。事務所からすっぽ抜かれてるとは思うんですけれども。
事務所入ってないといけないの？
まあ、入ってなくてもいいですけど、個人でやってたらね、いろいろあの税金絡みが大変。
まあ税金はねかかってくると思う。絶対かそれはかか
ってやってくれるんで、ね、
うん、だからあのマッチョの人たちも金払ってるんだ、うん、多分なんかプロダクションみたいなのあるみたいだし。
そうです、 PPAPPAP じゃない、あのピコ太郎。
ピコ太郎はどこにお金もらってんの？全部個人で入ってくるから。あれ個人で作った
の？あれでもあれでしょ、 MX かなんかでしょ。
あ、そうなの？
チャンネル。
あ、それはめっちゃ持ってかれるだろうね。
もうだからまあ PPAP ピコ太郎ですよ、うん、出てきた時まあ、うん、何やったテレビかなんかでやってて、こういうのがまあ流行って若者の大人気、なんぞやと、うん、ピコ太郎とはなんぞやと、この今ラジオで流れる時にはすでに今更歌謡感はあるかもしれないけど。
いつ知った？テレビで知った？
テレビで知った。
ああ、YouTuber 主戦にしてるくせに、
YouTube、YouTube で主戦にしてるのにピコ太郎出てこへんかっていう。
俺も出てけるの
か。あれって流行ってるほんまに、うん、あれでしょ、ジャスティン・ビーバーが、
うん、ね、好きや言うて、
リツイートしたんやけど、
すごいね、世の中の影響のある人はね。
まあ素直にネジ屋さん、
うん、
素直にあの動画 PPAP 見た時に、うん、どう思いました？
嬉しかった。
嬉しかった、
うん。
まあ、それでもねちょっと意外で、
うん、
俺その初見た時は別に嬉しくなかったんですけど、うん、もうその後ちょっとなんか、うん、あって ほっこりした、
ね、ほっこりするよね。
どうせあれでしょ、
ね、違うって言ってるけど違うって言
う、どうせあれでしょ、うん、あの小坂であることが分かった時でしょ。
そうそう、
え、もう初め見た時から分かったんですか？
もうだそのセットで説明されてたから。
あ、セットで説明された、
うん、だからあ、そうやと思って。
僕は前情報なかったんですよ、
うん、
なんやこいつは、
うん、
まあ、なんかこう小気味よいリズムじゃ、うん、ではあるから、うん、まあ、そういうのが若者に受けてんには、まあ、俺にはちょっと分からへんなっていうちょっと年寄り臭い意見持ってしまったんですけど、
ラッスンゴレライを褒めとったの。
そうですね。まあでもそういうリズム芸みたいなのやってるじゃない
です
か。いや、
なんでほっこりしたかって言ったらさ、あいつロンドンでデビューしたいって言ってマネーの虎出てるんですよ。
あ、出た。
僕マネーの虎大ファンだから。でそこであのきちっと音楽作ってからイギリスでデビューしなさいというふうに席を食らされてたんですよ、うん、で700円取れなかったんですよ、700万がね。今はもうきちっと音楽作って
どうや
どうやきちっと音楽ピコピコで作って
マネの虎で出たやつがホームレス
ホームレスになったりとか、
ね、下克上
下克上で、あの700万よりももっと儲けましたが何か的なことになってるじゃないの、
うんうんうんうん、
それを見てほっこりしたね、嬉しかったね俺は。
まあ、その、まあ、小坂大魔王ですよ、
うん、
別人と言ってるけど、
うん、
ちょっとこの最近プチブームがあったりしますね。
知らない。
芸能人の中、芸能人が面白いと思う芸人みたいなんで、ちょっとプチブレイクして、うん、まあ、テレビでもそこそこ出だして、うん、また最近
アメトークかなんか、
そうでしょうね、
うんうん、
でまあプチブレイクもしてたんですけど、まあ、今回ほどのじゃないじゃないですか、
うん、
僕らでももっと前に知ってたわけじゃないですか、
うん、
彼を。
まあそれで自慢する気はないけれども、
でもなんかこう嬉しいじゃん。
なんか嬉しいよね、やっぱもうやっぱりマネーの虎見てるから、もう何度も見てたし、
やっぱ、まあ、そもそもやっぱりボキャブラ天国じゃないですか。
ボキャブラ天国ですね。その通
り、底抜けエアラインじゃないですか。
そうですね、
僕らの中ではあの小坂大魔王云々とかじゃなくて底抜けエアラインの人、
うん、 だからそこまで諦めずずっと芸能活動をやってたこともやっぱりなんか応援したくなる要素でもあるし、
なんか今アイドルもプロデュースしたりいろいろしてる
もん。あ、そうなの。
なんか楽曲提供したりしてるらしいですよね。なんかちょっとぽっちゃりを集めた太っても首、うん、痩せても首みたいなアイドルグループ
128、128、128みたいなもんか。
太りすぎず痩せすぎず微妙なぽっちゃりぽっちゃ変わらないよ、うん、いやアイドルとかもプロデュースしてたら面白いな。もう
確実に一発屋の匂いはしてんだけど、確実に LINE としてあのネズミ先輩と同じ LINE や。
ああ
もう見た目といい
音ゲ一発、
うん、だけど
まあ元々まあね、地盤はある程度あるんでしょうから、
うん、
まあ、本人はラッキーパンチやな、
ラッキーパンチやと思ってるし、うん、それであんだけ稼いだらいいんじゃないですかね。まあ、
もうちょっともうやらしいもんね、ふなしいバリの売り方してくれてもいいんで、もうちょっと稼いでも頑張ってはったと思うんでね。
どこにその一発の要素ってあったんかな。
一発の要素ね、僕らもそれを今探しましょう、
最後求めてるんですけど、
ピーピーピーみたいなね、うん、なんかちょっとリズムに乗って喋ってみる、うん、
だって
ラップみたいな、
僕らが PPAP みたいなビデオもし作ったとしようや、
はい、
ボツにしてしまう可能性あるで、これ俺ら何やってんねえやろな。
何度も言いますけど、うん、僕はあの嫌いじゃないんですけど、うん、ハイソですねです、
ハイソですね、
ハイソですねは PPAP 感ありました
よいつの話やねん、
聞いてる人何の話かほんまに
昔そうや、はい、そうですねって必ず最後に言う、
はい、ソサエティなことを2人で言い合ってこう競い合ってオーバーヒートしていって最後に、はい、そうですね
って終わるっていう、あの
漫才やコントやよ分からんようなね、
昔そんなんやってたやん、
恥ずかしい話です、
恥ずかしい話やで、でもまだそれ良かったと思う
んで、それは今何あれはちょっと好き好きで、でも今聞くとちょっともう恥ずかしい、小恥ずかしいですね、うん、あんな感じ、
ノマドですねとか言うとくこれ俺外でなんぼでも仕事できるしみたいな、
今はまあ流行りのカタカナさんもロハスですねとかそういうのもまああれじゃないですか、
まあまあ、
貫いていけばね、
うん、なんか誰かがラジオのこと語ってたんですって、
誰かが語ってた、
うん、
まあ、あのそれ2種類あるんですけど、うん、まあ、ちょっとある方面からまあダメ出しを受けたっていう話もありますし、まあちょっと最近感じは熱がないんじゃない
かという
話も受けましたけど、
う
ん、そんなことはね、うん、ないですよね。
ないけどさ、先週のラジオの話さ、うん、ルーカス刑事ってあるでしょ、
ルーク刑事、
ルーク刑事か、俺ずっと刑事の話
だったそうやと思ったんですよ俺聞いてて、
刑事って言えよって、
あのルークデカやと思ってた、
ルークデカやと思ってたずっと、
あのね俺もだからそのね、うん、日本語吹き替えじゃないですか、
うん、
でもあの警察とも絡むから、うん、ルーク刑事っていう単語と、うん、何々刑事っていうその本物の警察の刑事が出てきて、でややこしいなと思ってたんです、
うんうん、
で放送自分で聞き直して、うん、あこれね、ジェスさん絶対デカやと思って
る、デカやと思って
る、ルーク刑事古そうななんか名前ですね、
そうそうそうそう、
ルーク刑事って
なや、後でサムネ見てみたら刑事ってカタカナで、ルーク刑事って名前ね、なや刑事かいみたいな、
こういう名詞ねそうそうそう、うん、まあ、そういう話、うんなんですよ、ちゃんとあの打ち合わせしてないっていうのが丸分かりって
なんかノートに刑事って書いてるの見てたんやけどさ、うん、刑事って漢字で書くのがめんどくさいから刑事って書いてんだろうなと思ってて、ね、してないわけじゃないけど打ち合わせね、なるほどね、
はい、そんなうっかりネジ屋さん、
うっかりネジ屋さん、
まあそういうまあ話もありつつ、まあもう一方あれですよ、こちらもあの匿名じゃないけどちょっとこういうネタがあったんですよっていうのをちょっと教えてもらったんですけど、ホリエモン、
はい、
ホリエモンが今独自メディアやってるんですけど、そこに載ってたあのプレイボーイからの天才なんですよね、
プレイボーイからの天才、
ホリエモンが感じるラジオの可能性、
うん、
最近のネットを使った取り組みは興味深いっていうタイトル、お必ず取り上げられるのかなみたいなYouTube でラジオ発信してる、あ俺ら
必ずあのタイトルはラジオだろうが何でもあのその声でいくよね、
あ
うもうスタイルにしてるよね、
これ
いいと思います、
貫くことが大事です、それ言うなよ言われたらやりにくいから言うなよそれ
、
まあ、週刊プレイボーイで
分かった分かりました、
対談コラム、うん、まあ、なんか変だよねっていうまあコラムがあって、そこでホリエモンとあのヒロユキ、
うん、
ヒロユキがあの語ってるんですけど、そのテーマがラジオっていうやつやったんですよ、うん、今そこでの内容ちょっとまあピックアップしますと、
うん、
社用産業と言われるラジオ業界だけど、うん、最近のネットを使った取り組みは興味深いよね、
うん、
と、
うん、
ってのもネットラジオ上でラジオは聞けるラジコ、
うんうん、
で10月11日から過去1週間分の放送が聞けるようになる、うん、まあ、ただで今過去1週間分が聞けるようになるっていう、
うんうんうん、
そういうのをまあ取り上げて、まあ、そもそもラジオについて語られてるんですけど、うん、まあ、ラジオって根、強い需要がありますよねと、うん、まあ、例えば運転中とか作業中のながら視聴してる人は意外と多いと思います、うん、僕らもそう
です、ね、そうですね。
どういう時に聞いてます？
うん、移動時間、
移動時間、
ね、確実に移動時間、
移動時間ですよね、うん、まあ、なんか作業しながらっていうのは逆に集中力そがれる気もする、うん、でまあ、そういうので、まあ、ラジオの可能性について語ってて、まあ、過去の番組を流せば喜んでお金を払う人が多いでしょう、うん、青春時代にラジオを聞いて過ごした人たちは年齢を重ねて可処分所得も大きくなっているはずだし、うん、で過去の放送が聞き放題の月額500円のプランがあれば喜んで課金する人は多いと思いますよ、うん、でまあ、で制作費がないとかラジオを嘆いているぐらいだったら、まあ、こういう過去放送とか宝の山にかける可能性があるから、まあ、こういうのでネット業界に打ち出していけばいいんじゃないのっていう感じの記事
なんですけど、
まあ、ネットラジオ、このカニラジオは打ち出していってるわけです。
いや、これさ、アイディアとは面白いと思うけど、結局プロだよね。
まあね、うん、そもそもまあこのラジコっていうやつに向けたまあまあ発信なんで、別にカニラジオに向けてメッセージ
も何でもないんですけど、
僕らこのネットとラジオをこうね、うん、絡めてやっていってる人間としては、うんうん、やっぱりまあ最近いろいろ問題も抱えてるカニラジですからね、うん、もうこれ乗っかっていかなあかんなっていう
そんな問題あったっけはいいけど、
まあ、まあこういう、まあ、過去放送、実際このね、うん、まあ、大御所さんのどことは言わんけど、うん、ラジオとかではこうアプリを作ったりして、うん、まあ、過去放送を実際にこう有料配信してたりとか、うん、ちょっとこう次世代的な取り組みもしてはるわけですよ。
確かにコンテンツも眠ってるかもしれないけど、コンテンツを立ち上がらせるのに初期費用が結構かかるんじゃないの？
スタートアップ
費用、昔のラジオ全部 MP3 かなんかにしてさ、それで配信するわけでしょ。 それの費用って結構バカならないと思う。
だからまあこのラジコなんかで言ったら、今その過去1週間もこれ無料やし、で今こう聞けるなんていうの、まあ、大阪やったら大阪に住ん、ラジコやけど大阪です、聞いたら大阪です、聞けるやつしか聞けないわけですよ、うん、でこういうのをまあ全国区のやつを聞くために、この有料で月額、まあ、350円とかでまあ放送したりして、まあそういう有料化、課金化していくみたいなのを言ってたらしいんですけど、まあ、でもそもそもポッドキャストもあるやん、うんうん、俺らも無料やん、
うん、無料やね。
そもそもラジオ聞く世代って、そのそこの流れもあったけど、 その、まあ、そろそろ昔ラジオ聞いてて、まあ、そこそこ今お金あってみたいな。
だから、うん、ラジオ聞く世代がもう高齢化しちゃったってことなんでしょう
ね。今だって興味の若い人がですよ、うん、ラジオ聞いて育ってないでしょ。
だって倍に育ってるもんね
倍、まあ、
6秒で育っちゃうもんね。
YouTube で育ってるじゃないですか、うんうん、その世代に訴えかけるのはもう無理なのかと。
うん、
はい、そうなると YouTube、 そのもう過去放送がまあタダで上がってて、それは視聴されてるかもしれんけど、うん、現行で上がっているラジオとか注目されているかっていったら、うんっていうところじゃない。
ただそうなんだけれども、ラジオ聞いてるやつって俺昔から社用だったと思うんだよね
ラジオ聞いてるやつはネクラなやつばっかり
とは言わないけど、ちょっとなんか中学生の時期ってあるじゃないですか、ちょっとなんかみんなが流行ってるものちょっと距離を置くみたいなさ。
あ、
俺も何も隠すと俺がそうだったんだけどで未だにそうなんだけれどもさ、うん、やっぱりそのラジオとかもうちょっと時間が長いやつ、うん、なんか演出だけで笑わせるようなもんじゃなくて、人の話流しじっくり聞いてたいみたいなやつっていうのは、うん、あの需要っていうのは今の時代でもある一定あるんじゃないのかなって。そういうやつらラジオ聞いてんじゃねえのかな、うん、
若い子でも、
うん、TBS ラジオとか聞いてんじゃないの、それこそあのバナナマンとかさ、おぎやはぎとか聞いてんじゃないの、
なんだかんだ言って最近芸人とか大御所とかだってずっとラジオ続けてるわけじゃない、
うん、
一定の需要はある。ただまあやはり昔ほどのお金は割けないっていうところはあるんでしょうね。縮小はしてるけど、うん、あの固定需要は絶対ある。
で学生がさ眠いこすりながら次の日学校行かなあかんけど聞いてるものがラジオで、そういうので生き残っていくんじゃないのかな、うん、
そのまあリアルタイム性がなくいつでも聞けるっていうのがまあネットに移ったりとか、聞きたい時にその聞けるようになったっていうのがいいとこで、まあカニラジオもポッドキャストで第一線でやってるわけです
よ。第一線でやってるね。ポッドキャストって何年前に出たんだろう、それこそ思い出せないぐらい
古いけど、もうだって僕らが10年以上前からやった時、ちょっとしてからか、うん、10年前ぐらいから、
ね、ポッドキャストって何でした、
何でしょうね。やっぱその界隈のラジオがやり始めた。
そう、俺もシーソニードラジオが先だったんだけど、ね、
ップ要素がやりだして、うん、僕らもつけたじゃない
ですか、うん、でそれでバーって伸びたでしょ。
あの頃やっぱりそのなんていうの、先行者利益みたいな。
そう、先行者、だから先行者利益に乗っかれてないのよ今このラジオはね。
あの頃そしてまあ僕たちの主戦場だったミクシーっていうところもまだ伸びてる産業やった、
うん、俺らが入った時にはもうツイッターも YouTube も Facebook もインスタグラム、俺らはやってるのか知らない、まあ鋼さんやってるかもしれないけど、もう全部もう遅かったんよね。
そうです
、うん、次のチャンスどこに広がってんのかっていうところを見なきゃいけないのかな。
7とかはちょっと乗っかっていったりとかしましたけどね。意外と流行らんかった、
ね、意外と流行らんかったね。俺らがもうちょっと根気よく続けてればよかったのかな。
てかそこまで多分その、うん、7っていうコンテンツ自体がそんなにでかくなってない
な。なってないか。
一大ブーメントブーメント巻き起こるではなかったでしょ
う
ね、
うん、だからそこの利益が、そこの次何訓練が見えてるやつが勝ってくんでしょうね、これからの時代っていうのはね。
まあその先見の明のあるメジャーさん
な い,
いろいろ今まで
今までいろいろ言ってきたけど、
あやっぱりあの時にっていう YouTube のヒットもやっぱり呼んでたね、ジアさん
ですか。いえ、ほんまにいろんなものがなんていうのありすぎて分かんないよね。特にアイドルなんか全く分かんないよ ね、まあ、今日アイドルの話めっちゃ多いけど、今週来週
今週じゃない、その人のね、まあ、悪口じゃないけど人の愚痴みたいになるんであれですけど、うん、別に先行者利益でもないやろうに、うん、ポッドキャストにでも上がってるね、うん、俺僕らと同じような大阪系のラジオとか、うん、何やねんこれ、何がおもろいねんみたいな、わーってて、何なんかなっていう、うん、自分たちでは分からない。
どっかにジャックポット引く場所があるんだよ、
うん、
それがどこかっていうのが僕ら見えてない。
そうですね、まあ、僕らで今までジャックポット的に言うとも AV 女優の話をするぐらいそうなってくるともう18禁ラジオ。じゃあ今週のおすすめの AV
は、
ね、
あのしましまずみたい
な、ノリノリ天国
みしましまず何してんだろうね
あ、まあ大阪ローカルの劇場とかで営業してるんじゃないですか。
営業してんのかなになってくからね。
なんかね、超頑張ったらしましまずぐらいゲストに出てくれへんからねノリノリ天国のあの時代について語る、
ね、語ってほしいよ、めっちゃ聞きたいわ。
そういうしましまと呼んでいくぐらいのオファーかけていくぐらいのことをしなきゃいけないですよね。
だからそのジャックポットがどこかっていうところがもしね、誰か知ってるんだと教えてほしいな。っていうか誰か知ってる時点でもうジャックポットじゃないんだろうな。
あもうね、うん、これが流行ってるらしいですよって言われた時点でもう多分乗り遅れてるんですよね。
そうですね。
だからなんかね、こうハイブリッドでマルチなあのラジオを展開していくのこのラジオという携帯を維持しつつめっちゃ後ろで音うるさい
ベースボンボンになってんの、
ね、めっちゃカクカクしてるんですけど、まあ、それかも、ね、ラジオの熱が先足りないよという意見もある
しね。ラジオに対する熱が足りない、どの口が言うてんねん
熱あるんですけどね
というわけでなんかまあこれからも続いていきますけどね、なんかちょっと、ね、ピコ太郎みたいなジャックポット当てたいですね。
そうです
ね、はい。さて
僕ね、
皆さんって言うんじゃないんだ
それモノパクリやん大御所の力を借りて憑依していくわけじゃないんですけど、僕あの、まあ、ソフトバンクユーザーなんですよ、
はいはい、
でそのソフトバンクが、うん、この10月からなんですけど、
はい、
ちょっとまあ吉野家、
うん、
吉野家の牛丼がまあ無料になるキャンペーンみたいなものをしてるわけです、
うん、ソフトバンクユーザー全員、
うん、ソフトバンクユーザーって、まあ、あのクーポンみたいなの配られるのかな。
あ、そうな
の。でそれを持って吉野家に行くと、まあ、金曜日、毎週金曜日牛丼が無料になると。
あ、そうなんや、
うん、
鋼さんも行ったんですか。
鋼さん行ってないんですけど、
うん、次、ま、行かないと
チャンス、まあ、これ今、うん、収録してる時点であとワンチャンしかないんですよ。
あ、そうなんや、来週までって
ことか、そうですね、まあ、10月の、まあ、7、14、21、28、あと28日がだからまだチャンスがあるんですけど、まあまあこのニュースガジェット通信から拾ってきた
僕は好きだったからね、まあ、
でまあその金曜日に牛丼無料ってことでネット上に吉野家アルバイトエンサの声っていう
そりゃね、
まあ、この記事で言いますと10月7日ソフトバンクユーザーに牛丼吉野家の牛丼が無料になるクーポンが配布されるということで、うん、吉野家が大繁盛となる、うん、かなりの行列を作る店舗もあったもので、うん、ツイッターなどでかなり話題になっていたようだと。でそちらに関しては一方で吉野家のアルバイトにとって想像以上の来客だったようで、うん、2チャンネルの吉野家アルバイト生というのが、うん、吉野家アルバイト生書き込まれる事態となっていたようで、うん、まあ、営業時間中に書き込まれたんですけど、こんなに並ぶものなのか、うん、何考えてるんだこの小じきども。
すげーな。
俺は14時明かりだったんだけど本当に朝からひっきりなしにただ飯小じきが。
それあの企業の方に文句言われないの？バイトがこんなこと書いてるんですけどって言ってコンプライアンスに違反したりしないのかな。
匿名なんで匿名が売りの掲示板なんで、従業員の負担、従業員への負担考えてないでしょこの会社、吉野家終了だやめてしまえといった書き込み、まあ、日付が変わった後も俺は孫正義を許さない金曜日に一日店長でもやってみろ。まあ、想像以上にきつくてこれがあと3回もあるのかと思って無断欠勤したくなる。でここですよ、21時台で牛肉完売もうアホかと。この会社はすき家みたいな反乱をまた起こしてほしいのかっていう、まあこういうまあ皆さんの書き込みですよ。もう
素晴らしいね。
ぐちぐちぐちぐ
ち。バイトはそりゃ言うよね。だってサボっててもっていうか客がいない時でも、客がいて死ぬほど忙しくなっても時給は時給じゃないですか。
そうなんですよ、うん、それ僕も味わったことあってね、うん、以前飲食店で働いてた時、うん、あの帰れま店ってあったでしょ。
あったあった。
13位みたいな、うん、言ってあのランキング1位まで埋めるまで帰
る、ね、してるしてるしてる。
あれで、まあ、うちの働いてるところが取り上げられた、うんうん、その次の日からですよ。
次の日
1週間ぐらいもうこんなマスメディアの力は偉大なのかって。
あ、そんなに来んの？だってね、全国チェーン店だったじゃないですか、です、ね、働いてるところっていうところ、はいはい、でもそこに来てそこのところに、
だってそのテレビをやっぱり見てその周囲にあるところ全部そこに来るわけですよ。あ、やっぱうまそうに見えるし、うん、やっぱなんかこうね。
でもあの帰り待てってほとんどなんかお腹いっぱいで死にそうになってる顔じゃなんていうの。
いやでもしんどい番組じゃないとか言いつつもお腹いっぱいだけどこれは食べれるわみたいなっていうのが。
まあね、悪く言えないもんね。
言ってもタイアップしてもらうわけですから、うん、でまあまあやりよったかそんな大丈夫でしょうと思ったらやっぱりもう恐ろしい。やっぱりマスコミの力ってまだ健在なんやなと思わせられるぐらいもう、うんうん、なんでこんなに忙しくなるの、うん、だからもうその人らも無料ですからね。
無料ですからね。
じゃあテレビ取り上げられただけで別にクーポン発行されたとかじゃないんですよ、うんうん、これ無料ですからね、うん、しかも吉野家って気軽に行けるじゃない。
これ何回行けるの？1回
1杯でしょうね、さすがに、
うん、それクーポンが3回か3つか4つか配られるのかな。
もう1人1個みたいな。
1人1個なの？
1回線契約につき1個みたいな。
あ、そうなの？
できて、
俺ソフトバンクじゃないから分かんないけど、
まあ
これ誰が一番儲かったっての？吉野家が一番儲かってますよこれ。間違いなく。だってさ、ソフトバンクから多額の金が吉野家に行ってるはずですよ。
その何でしょう、お金払ってただにしてるみたいな、
うん、
先払い制みたいな。
そうそうそうそう、じゃまとまった金が欲しいんですよ企業は絶対、うんうんうん、だから多分相当な額のお金が吉野家に渡って、まあ、半分宣伝みたいな形になって、誰が一番困ってるかっていったらバイトの人たちが困ってるわけですよ。誰が一番おいしい
底辺の、ね、一番底辺 の、うん、低所得労働者層が一番ダメージを受けるっていう展開、うん、そう。
だからなんでアマゾンの、ね、商品をいつまでだっても あんだけしんどいのに運送屋がやってるかっていったらまとまったお金が入るからですよ、
う
ん、
そうですね、佐川の人もね。
ですよ。かわいそうに。
アマゾンプライムとか言ってる場合じゃない。
言ってる場合じゃない。でもあれ、ね、僕らが経営者だったらもう全員食わすだけのまとまった金がガンって振り込まれる、うん、もうそれに越したことないですからね。それほどしそうなもんないですからね。
でこの標的になるのが、うん、11月は31の方々。
あ、次も決まってんの？
次決まってます。11月は31シングルコーンが無料。
怖っ。31の、まあ、
今頃だから31の店員
学ブルですね。どんだけ組んでんの？
12月はミスド、
うわ、
ミスタードーナツの、まあね、うん、店員たちが学ブル。
あれがそんなあの広告の返し方考えるんだろうね。すごいね。
ミスドは煮込む相当無料らしいですよ。
煮込む相当、
煮
込む無料なの？
煮込む相当が無料。
そんなに来るの小じきばっかやん。
これ毎週かどうか分からないですけど、もうすでにこちらも上がってるんで、うん、でですよ、うん、まあ、恐ろしいんですけど、うん、その底辺からするとね、うん、底辺っていうのも失礼な話だけど従業員目線で見ると、うん、この騒動で再燃したのが、うん、懐かしき、うん、吉野家コピペ。
懐かしいね。開国してくださいよぐらい懐かしいよね。
でまあこれ
15年ぐらい前か
ね。このね、まあ、さっきも言いましたけど、うん、21歳で牛肉完売もうアホかとっていうことを聞いた瞬間にもう僕ら吉野家コピペ世代はですねクスッとなってしまう
女子供すっこんでろってやつね
でまあこの吉野家コピペとかその吉野家オフの話が思い出されてね、うんまあ、だからこの先のあの無料で人が並んでる状態を見るとこれはまさにあの牛丼オフあの、ね、牛丼吉野家にガーって回転前が集まってえらいことになるっていうのは社会現象ですねある種のあれが彷彿とされたわけですよ、うん、でこの牛丼コピペが再燃しててもうこのもうアホか
もう永遠なくならないよねこのね
よこしパパと子守頼んじゃうぞ、ね、この牛丼コピペについてはね、まあ、読み上げたいところなんですけど、
まあそれはもうみんな知ってるから
貼り付けとくんで
冗長になる、
ね、いやもう今現代の子知らないですよ
ほんまに玉とか言ってもわからんか
玉とかあと何でしたかあの U の字テーブルの
U の字テーブル
女子供は突っ込んでるんでね梅雨だくっていつまで言ってんだと、うんうん今はあのネギダクだって もはやネギダクもどうかと思うしあのネギダクもあの吉野家から公式にやめてくれっていう見解も今出されてますからね、うん、でも今この吉野家コピペを見ても全然色褪せてない
色褪せないよね
ネギダクのところだけちょっとあれかなって思います
最初に書いたやつ誰っていうぐらいなんか輝いたまま残ってるよね
その誰っていうところですよ、うん、誰か分かってるんですよ
あそうなんや
これ新爆さんっていう新しいに爆発する新爆さんっていう人なんですけど、うん、この人の新爆さんは今っていう企画もあって、うん、
マジか
でそこも僕も辿っていって、うん、ツイッター今も健在でなんかライターフリーでライターかなんかで、うん、ヒップシップスを未だにやってあるらしいんですけど、うん、やっぱ文才があるじゃないですか、うん、でツイッターも見に行って今僕フォローしました、
うん、やっぱ面白い
面白いですね
ライターとして面白いやっぱ才能が
でねこの人あの競馬とかも好きなんでネジ屋さんもちょっとよかったら見ていただいたので、はい、新爆さん のツイッターアカウントもとりあえずあのこういう書いておきますよでこの吉野家コピペとこの新爆さんフォローぜひしていただいて
なんで吉野家ってこういうなんかサブカルチャーにいったなんか有名なこといっぱいかかってくるとこあるんですかね
だからこそまあ未だにこう
ゆで卵の件とかさ
そうですよね、うん、好き屋なのか吉野家なのかとかまああの鉢持っていても食わしてくれへんかった
食わしてくれへんかったやつね
いやあのこんな状態なんでねぜひ、うんゴルゴのフラッシュとかもありましたけど
ゴルゴのフラッシュ
まとめてちょっと思い出パックとしてちょっとタジラジ思い出パックとして
ルパンも入れといてルパンも、
ルパンもちょっと貼り付けておくんでしょ皆さん見ていただきたいんですけど、まあ、28日、はい、この日に合わせたので11月12月は31の皆さんあのミスタードーナツのね皆さんね
鋼さん行ってくれるんですよねレポートしてくれるんですよね
行ってみたみたいなめっちゃ並ぶんですよ、ね、
無料そんな暇ちゃうわっていう話
150円ごときでお前ら並んでんじゃねえとか確かに来てんじゃねえよちょっと、ね、無料やけど来てんじゃねえよもうアホかとバカかと
お前やでその1時間分解説っていう話
なのでいやまあその行かれた方はハッシュカニラジタグ
でお願いしますレポートお願いします
行ってみたとかのミスド行ってみたとか
古事記集すげえとかそんなん期待してます
古事記してみたわらわらわらわらって大草原不可避みたいな感じで
していただければ
情報待っております
はい まあ、ラストなんですけどもね、
はい、
アイドルって好きになったことありますか鋼さん
その盲信的に何々ちゃんみたいなのはないですね、うん、
ただ見て可愛い、
まあ、可愛いなみたいなぐらいですかね、
うん、俺はもうあの僕はもうアイドルファンって本当に気持ち悪いと思うんですよ
そう盲信的なやつ嫌いなんですよ基本的になんか宗教でも何でもそうですけど何かに盲信的になったやつを見るとちょっと引いてしまうっていう習性があるんでで
も、でも人生で一度だけアイドル好きなことがなったことがあって、
うん、あなた結構何回か
聞いて1回だけ
僕モームス好きやった
そうモームス好きやっただけ、まあ、アヤヤ好きやったアヤの時は本当にアヤヤが好きじゃなかったもんあれ曲が好きって言っててそれアグシュのエクスキューズだったかもしれないけどアヤヤを自体を好きになってたかなっていうと今まででそんな感覚はなくてただ本当にサユネーは好きだった、
うん、ああ目印ね、
うん、あの時頭おかしかったんだ でなんかその2013年っていうのがまあいろいろむちゃくちゃな年やったからさ、それが過ぎるとさもうアイドル好きなやつなんか気持ち悪いぐらいになっちゃった。
だからそのまあアイドル追って、まあ、アイドル一緒じゃない可愛い子もいるじゃないですか、うん、男目線として女としてこいつ可愛い綺麗とかそういうのってアイドルを好きっていうのとはまた別です。
別
その感覚はあるんですけど、うん、アイドル応援っていう感覚はよく分かるんですよね。
うん、だからアイドルを好きになっちゃうとそっち側に行けちゃうんだよ、
ね、ネジャーさんの今言ってるのはそっちの好きですよね、
う
ん、
ただそれがねめちゃくちゃになっちゃう時もあって、うん、そのめちゃくちゃになっちゃった人の話が中年、純情物語っていうのが動画で上がってるんですけどもね、これがね俺もうやっぱり生理的にその小さな女の子っていうかなんていうの10代も年はもういかない女の子を応援するやつ精神上だと思ってるところがあるんだけど、ちょっと気持ち分かっちゃったなまたっていうのが、でも応援する気にはならないけど、もうさゆねえもどっか行っちゃったし、けれど紹介したいのよ、中年に。もうワンワン泣いてるけど、
ネジ屋さんの話がちょっと聞くわ
聞くわって
ないわその話
悲しいで、今からもっと泣くで主人公は中年52歳のキヨちゃん。
もうね、そのキヨちゃんっていうのやめて。
52かな3かな忘れたけど、その50、
ね、あれでしょ、あのアイドルがキヨちゃん今日も来てくれたんだとか言う
でしょ。そう
あれがもうね、いたたたたたたってなるんですよ。
でそのアイドルっていうのが、アイドルってやっぱり偶像だからステージに立ってるようで、もう触れるようで触れない、そんな感覚がアイドルだと思うんですけども、肩もみ女子っていうので、文字通り肩揉んでくれるんですよ、はいはい、つまりテンポがあって、テンポの中でお話とか肩揉んでくれたりとかして、その人たちがステージに立つのよ。キャバクラなんかアイドルなんかようわからんやん、もうそこまで風俗なんかもようわからんやん、
キヨちゃん来てくれたんだって、もうキャバ嬢のセリフですからね。
で個室の中に入って、まあドアがないから半分オープン半分個室みたいなところで話してくれるのよ、そんなアイドル。
マンツーマン指導
もうなんやろ、アイドルなんか何なのかもう全然わからないしさ、ハマるやんそんな。
まあ一歩間違えればオプションコースがあったりしそうですからね。
でさ、そのハマったキヨちゃん中年53歳男性、
そこそこ金もあると
SE よ、で多分52歳とかさ中年でさ、
一人身
なのよ。
ああもうね、
心にぽっかり穴あんのよ。だからなんかハマるのよ。
ぽっかりというかもう隕石としてえぐいクレーターできてるでしょ。
だからなんか心の中になんかやっぱり時間も金もあるしさ、なんかしようと思ってボクシング始めるの。
ああはいはいはいはいはい。
で動画上がってるんだけれども、パンチの仕方が、まあ、うまいかどうかまでは俺は判断できないけど、ただ素人ではないよ、素人ではないパンチを繰り出すんよ。
あのドルオタイを持って絡んだらもう
帰
り討ちに会うぞ。
そう帰り、でそれであのそれもやりつつももう一つ趣味を始めてる、盆栽ね。もうめっちゃ揺れ動いてるやん、この心の揺れ動きってもの
すごいブレ
ブレブレブレブレブレほどでっかい隕石できてんねん。でおしゃれ指していくのね、肩もみ女子で一人アイドル推してる子がいるんよ、はいはい、でその人に毎日会いに、毎日っていうかその子が来るとき毎日会いに行くんよ。その時のファッションがあの十字架のネックレスやね。
あ
一番やったらあかんやんそれ。
52歳行ちゃん、
それね、
十字架
16とか15の子が間違って一番最初にやるパターンやね、うん、俺もそうやったと思うわ、一番最初に買ったネックレスって多分男ほとんどそうじゃない、一番最初
十字架とか。
十字架やろ、
あるよ、うん、いいよ、そんなもんよ、
そんなもんよ。
それを52歳でやっちゃった、そこでデビューしちゃったから、
そう15、16で間違えるから
今までそんなしたことなかったよね。
だから
辛いな、
辛いね、
胸痛くなってきたわもう。
だから52歳とかにしてさ、なんかあの分かるバーニングショー的なフォントの着たなんか T シャツとか着てくる。もう痛いや、もう見てられへんねん。
分かりますよ、量販店みたいなのでいっぱい売ってそうだね。
そんな人の物語、純愛の物語ね。だから盆栽もやった、ボクシングもやった、でもなんか心にぽっかり
開い
てて、
まだ埋められへんと
ガンって入ってきちゃうのが、うん、その主人、そのアイドルの名前忘れちゃったけど、うん、アイドルだった。
アイドルがボディーブロー打ち込んできた、
ボディーブローバチコンに打ち込んできた、
今のは聞いたぞと
でどんどんハマっていくわけよ、うん、でその知り合いの人たちがもう多分キヨちゃんもそうだと思うけど、うん、給料全部突き込むね、ほぼ生活に除いて、
ね、
でアイドルの人もキヨちゃんがちょっと心配なんですとか、私が来れば来るほど応援してくれるからお金使っちゃって、
無理しないでねみたいないいんだよみたいな、でも今年あと何個でナンバーワンだなみたいな、
そう
やめてやめて
ってね、もう世の中もうほとんど男の人はあそこでリアクション本当に肩入れするか、もう 怖くてっていうか、なんかかわいそうで見てらんないっていうリアクションに分かれると思うあれぐらい破壊力ある。
破壊力あるわそれも。
でそのライブ、ね、やってるんだけども、それ、店舗のマネージャー兼、うん、そのプロデューサーみたいな人がね、トッキーって徳田さんっていうのがいる
んだ。安さんみたいな人がおるわけですね、う
ん、武者さんそっくりやねんけどね、頭の以外もうあんな似てる人いねえだろうっていうぐらい似てる。おうおうおう、そっくりやわ。ハゲてるとハゲてないの違いはあるけど、
はいはい、
もう武者さん見といてや、お前そっくりやと。でそっくりなんですけども、あの半分無本に近いんだけれども、うん、もう女の子たちがもうトッキーにはついてかれへんと、うん、武者さんにはもうついてかれへんっていう。
やめてあげて。
でなる
プロデューサーにはついていけません、
ついていけません、もうでやめるって言い出した。
何ですかその方針が。
方針が実際にどういうことやってるのか見えないんだけども、もう分かるやん、だいぶ強く当たったんやと思うよ。そんなんじゃアイドルなんかなれんみたいなことがあったんやと思うわ。
でもっとサービスしていけみたいなことがあったん
やけど、もう無理ですっていうことでもう解散っていうことになったわけですよ、はいはいはい、で解散いつ言うよこれっていう
ね。ファンもいてるわけですよ。
どうします？
人生かけた人たちが
いる、うん、人生かけた人たちがいるわけだ。
人生をかけても最後の最後もラスト侍たちがいるわけです
。そう、ラスト侍がいるん。じゃあ なのでまあなんかトッキーが言うには、うん、なんか何回かライブ挟んで、うん、一番最後にでっかいステージでサプライズとして解散しますってことを言おうと、うん、
心臓止まるわ。
えらいこと言うなと思って。
怖いね。巻き上げるだけ巻き上げといて
から、ね、そうそういうこと。そういうこと。
恐ろしい。
そういうふうに言わないんだけど、
そういうこと。そこまでのライブでグッズやらいろいろ買わせてあげる。
そこ。うん。で CD も作ってさ、原価下げてそこで、まあそれも50円の原価で1000円で売るわけよ。うん、でお金だけは取っといて、最後私たち解散しますって。うん、もうそれぶち切れるやん。キヨちゃんはそんな悪いことしなしたここだけど、もう一人のやつはその武者さんっていうかトッキーに向かってもう胸ぐらつかみに行くのよ。痛いのと痛いのどっちがいいって言って
さ。それほんまに言ったんですか。
言ったでもそれぐらい言うよ。
痛いのと痛いのどっち。
給料
アメリカンの子
いるな。給料ほぼ全部払っといてだよ、
ね、
で思い出ノートとか言って、あのライブが終わったらさ写真撮るんよ。あれなんて言うんだったっけ、あのすぐに出てくるやつ。
チェキ
、はい、500円だったかな、はい、それがいっぱい詰まった本とか持ってんのよ。言うやん。
しいな。
CD とかも10枚買うの。言うやん。それ
言うやん。言うよ。分かるよ。
で解散した時に、解散するってことが決まった時に、その応援してたそのキヨちゃんがね、応援してた女の子がキヨちゃんに言う言葉が極悪。めっちゃ極悪。
怖いわそれ。
これは言わんとくわ。
でも聞きたい。
もうね、もう少年こかなり腐ってんなっていうか、
あの女がって
こと。女が。
でも腹黒やったとですか。
そう。もうね、キヨちゃんこんな人に立たされてっていうね。
動画で見れるんです
か。見れる。
そののリンク貼って、うん、なんか衝撃のあの。
だからあのね、ナチュラルにこの言葉を言えるっていうことの恐怖。だから。あの雰囲気も言葉ももしかしたらそんなに難しいこと、なんていうの、ひどいことは言ってないんで、バカとか死ねとか言ってるわけじゃないから、ただお前どんだけ応援してたか分かってるだろうっていう、それを知ってた上でそれ言えるっていう。でそれで解散して、まあエンディングはね、エンディングに行くわけですけども、あのそのぽっかりした空いたクレーターが今度またクレーターのままに戻るわけですよ。で次はゴルフに行くで最後にインタビューで、うん、これはまあオチだけど、うん、オチ全部言ってた時に、はい、
それが先のセリフがむしろ、
うん、そうそう
一番大事な
の、あれが狂気だから。で大丈夫ですって言って、でも今考えると夢の世界だったなって言って泣いて終わる。もう純情物語やけど、
自分の心の穴は埋まらんのにボールを穴に埋めるっていう。
そうそう、ボールを穴に埋
める。そういう結末なわけなんですね。
久しぶりにね、嫌なもん見たなっていうか、嫌なもんっていうか、もうキヨちゃん大好きになったね、あるし、ね、
胸クソ動画じゃないですか。胸クソ回覧注意って感じですけど、まあ、ぜひ、まあ、それじゃあ動画の方を、
ぜひ見ていただいて
く
ださいですね、
説明欄の方から行ってきてください。
インスタやったら、
僕ちょっとその、ね、動画実際見たことあるんですけど、そのところまで集中して見たかったので、ぜひこの際しっかり見させていただきたいと思います。
はい、ぜひよろしくお願いします。
恐ろしいな、怖いな、見るの。
怖い。女の人って怖いよ、あれナチュラルに入れちゃう人って。ナチュラルに性格悪いっていうか、性格ねじ曲がってるやついるんだと思って、
ぜひ見ていただけたら、
ね、見たらあったなと思います
ね, いますね、
はい、はい、というわけで今週の
話題
は
悪いわ悪
い深夜枠
深夜枠
これ今深夜枠
3番目はね深夜枠
朝枠ゴールデン深夜枠ですから、
ね、でも泣くよ泣こうよあれ見てさ あれで泣けないっていうかなんか思わないやつ
ナレーションがつくんですかこれ
ナレーションつく
キヨちゃんは
そう
もろ悲しい
もろ悲しいけど
人生この後ホールインワンしてほしいですね
してほしいですね本当にね、はい、とりあえず十字架のネックレスやめようって言わないとりあえず僕からのアドバイスとしてね、
はい、
というわけで、今週のお相手大阪のネジ屋と
あがれでした
おやすみなさい
はいさようなら聞いてる人で十字架のネックレスかと聞いてなるか、
ね、なるかもしれない